尾崎二郎天皇主義説教がお聞きください。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の御姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。無縁社会という言葉は、今の世の中に生きる私たちが日に日に実感させられている一つの悲しい現実のように思います。一人一人が孤独感を感じつつ暮らし、いかに努力しましても事態が改善しないといった無力感がみんなの間で広がっているように感じられます。これは明らかにこの社会の全体的な問題で、みんなが関わっていることだと思われます。無縁社会という言葉について調べましたら、ネットに次のような解説が載っていました。 NHK により2010年に制作放送されたテレビ番組による造語であるということです。そしてこの10年前にできました無縁社会という言葉は、ますますその実態を浮き彫りにしつつあるのではないでしょうか。ここで私たちはある恐ろしい現実に恐れおののくのではないでしょうか。つまり初めに言葉が与えられ、それがますます現実化していっているということです。私たちが耳にする言葉の一つ一つは、このように恐ろしい力を持って私たちに臨み、ついに私たちにはどうすることもできないという事態を招くというような、いわば人知を超えた力を持っているのです。私たちはどんな言葉であれ、それが私たちの魂に触れ入り込んでくるとき、その言葉に支配されていくのです。聖書は言葉そのものですが、具体的にその言葉が何なのかを言い表している箇所は、何といってもヨハネ福音書の冒頭でしょう。このように記されております。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあった、万物は言葉によってなった、言葉によらずになったものは何一つなかった、言葉の中になったものは命であった、この命は人の光であった。ここで神と言われているのは主イエス・キリストの父なる神のことで、神すなわち言葉なりと言われています。そして言葉がすべての被造物を作られたのです。いかがでしょうか。私たちが耳にする言葉の中で、まことに命に満ち光に満ちているのは神の言葉、すなわち御言葉です。御言葉は人を欺くことがありません。なぜならばそれは逃げも隠れもされないイエス・キリストという人によって発せられる言葉だからです。イエス様は今は姿を隠しておられますが、私たちに耐えることなく御言葉をお話になっておられます。私たちは弱さを抱えた存在ですから、 その御言葉を聞きつけ続けることによく疲れてしまうことがあります。姿の見えない人の話を聞くことなんかできないよと言ってイエス様から逃げ出したくなる時もあるでしょう。しかし逃げ出すことは何の得にもなりません。そのように逃げ出したくなる時にはぜひお隣の集会室に掲げられておりますレンブラントのエマオのキリストの絵画の前で黙想をしてみてください。この絵画は韓国の双眼協会よりプレゼントされました。この絵画は逃げ出そうとする私たちをイエス様が引き止めてくださるとてもありがたいものです。さて今一度この世を支配する言葉をもう一つ挙げてみたいと思います。それは無宗教という言葉です。この無宗教という言葉は明治時代からありましたけれども、第二次世界大戦後にはますます人口に膾炙して私たち日本人の今日の属性を形作った言葉ではないでしょうか。この無縁社会といい無宗教といい無という言葉が気にかかりますが、このような虚しい言葉に縛られた今の世の中をこれらの言葉はまさに言い表していると思います。しかし私たちには今福音が伝えられ御言葉を聞くことができます。今の世の虚しさを克服するには私たちは御言葉により頼む以外にありません。御言葉を聞かされた私たちは愛の神によって結び合わされ全く人知を超えた喜びに入れられます。そこで何が起こっているのか私たちがはっきりと知り尽くすことはできませんが、ともかくびっくりするような仕方で御言葉はその喜びを成し遂げてくださるのです。その喜びは後になって分かるようにされるようなものです。つまり人知を超えているということは一つも人間が取り計らっているということではないのです。さて今この世の中におけることを少々長くお話ししましたが、御言葉は今この世のただ中において働くのだということを覚えておいていただきたいと思います。では今日の聖書箇所に入りますが、ではこの当時の世の中はどのようであったのでしょうか。そのことを考える糸口が22節に記されています。すべての聖なる者たちから、特に皇帝の家の人たちからよろしくとのことです。これは1955年の口語訳聖書では次のように訳されております。すべての生徒たちから、特にカイザルの家の者たちからよろしく。カイザルの家の者たちのこのカイザルというのはローマ皇帝ユリウス・カエサルのことです。カイザルという人名は口語訳聖書では27回も出てまいります。このカイザルという人は当時の世の中の 最重要人物と言ってよいかもしれません。いえ、彼は人物ではなく神でした。ユリウス・カエサルのユリウスという名前はユピテルというローマの神々の最高神の子孫であることを言い表しています。このカエサルという神格化された人物が生きた年代は紀元前100年から紀元前44年です。つまりイエス様がこの地上に来られたちょうど100年前にカエサルは生きていたのです。ですからユリウス・カエサルというのは最高神ユピテルの子孫ユリウス家のご先祖様カエサルといういわば死んだ神様によって家族や一族をつないでいくための言葉だったのです。代々のローマ皇帝もカエサルという名前を称号として名乗りました。パウロがあったとされるローマ皇帝は皇帝ネロだったと考えられますけれども、このネロもカエサルと呼ばれました。このようにして神ならぬ身の人間たちが偉大なご先祖様のご一行を誇りつつ、また自分を誇りつつ人々を一つにしようとしたのがカエサル信仰でした。しかしイエス様の有名な御言葉、それならカイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさいというのは、カエサルが神様ではなく一人の人間であることをはっきりと言い表しているのではないでしょうか。またイエス様を許そうとするポンテオ・ピラトに対して、もしこの人を許したならあなたはカイザルの味方ではありません、自分を王とする者はすべてカイザルに背くものですと叫んだユダヤ人たちには、カエサル信仰が実は偶像崇拝であることが分かっていたのではないでしょうか。ユリウス・カエサルのご意向はこの当時の絶大なる権威でありました。それは例えばユリウス一世からユリウス三世まで、後にローマ教皇の名前にさえなりました。どんな世の中でもその渦中に置かれた人間はある一つの形の信仰の中を歩まされるものですが、このローマ帝国の当時において人々の信仰の形がどのようであったのか、なかなか計り知ることは難しいと思われます。私たちの兄弟アウグスティヌスも5世紀にこの当時を回顧しつつ次のように述べています。ローマ帝国という地上の国と神の国の両者はこの世にあっては互いに絡み合い混合している。私が語らなければならないと思うことは、これら2つの国の開始と展開、そして定められた終わりについてである。私は神の助けを受けて神の国の栄光のためにこれに取り掛かろう。その栄光は他の神々に仕える国々と対比されるとき一層輝き渡るであろうと述べています。この文章をもうちょっと分かりやすく言い換えれば次のようになるでしょうか。この地上の国には 必ず終わりが来ます。しかし神の国には終わりがありません。しかも神の国は今この時にこの地上の 国と絡み合い混じり合いつつ存在しています。私たちが神の国の賛美を歌うのはまさにこの現状の地上の国においてであり、今ここにあってこそその賛美は喜びに満たされるというふうになるでしょう。このように神の国と地上の国とが絡まり合っているというのは、神の国というのはまさにあなた方の間にあるのだということを言い表しているでしょう。さてパウロが心を込めてそして意を決して全ての生徒たちから特にカイザルの家の者たちからよろしくと記したのには万感の思いが込められています。パウロがその地上生涯の最後の地となったローマでの監獄の中でこのフィリピの信徒たちへの手紙は記されたと考えられますけれども、このローマにパウロは何をしに来たのかといいますと、それはカイザルの法廷の裁判を受けに来たのです。その成り行きというのはイスラエルの地で同胞のユダヤ人たちとの間に軋轢が起こりまして、パウロはローマにいるカイザルに上訴することにしたのです。そのパウロの究極的な主張は次のようなものです。カイザルは人間に過ぎず、人々は死んだ人を神として崇拝しているが、今も生きているイエス・キリストこそ誠の唯一の神であるということです。このことは誠に正しいことですね。そしてこの主張をカイザルの法廷に持ち込むというのも誠に正しい手続きです。パウロのこの行動を見てユダヤ人たちの間では次のようにささやかれました。あの人はカイザルに上訴していなかったら許されたであろうに。このような人間的な物言いがあちこちでささやかれたことでしょう。しかしパウロは神からの天使に次のように励まされます。パウロ恐れるな、あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。パウロはまさにこの地上において神の国を歩んでいたと言ってよいでしょう。互いに絡み合い混合している地上の国と神の国を渡り合いながらパウロはローマへの旅路を歩ませられます。そしてローマでパウロはカエサルの牢獄に入れられました。また使徒言行録の最後には次のように記されています。パウロは自費で借りた家に丸2年住んで、訪問する者は誰彼となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストについて教え続けた。またフィリピの信徒の手紙1章13節によりますと、つまり私が監禁されているのはキリストのためであると、兵営全体その他すべての人々に知れ渡り、主に結ばれた兄弟たちの中で多くの者が私の囚われているのを見て確信を得、恐れることなくますます勇敢に御言葉を語るようになったのですと記されています。 今私たちはこの聖書箇所を読んで、ローマに連行されたパウロがこんなに自由闊達に振る舞い話し合うことができたなんてとても信じられないと思われるかもしれません。しかしそれは今の私たちが思うことであって、実はパウロも、そして話を聞きに来た人たちも本当に熱くなって主イエスについて、また神の国について語り合ったのではないでしょうか。また当時の社会もそういった行いを許していたのでしょう。これらのことが許されましたのは、パウロの行いが御心にかなっていたからです。カイザルは人間に過ぎず、人々は死んだ人を神として崇拝しているが、今も生きているイエス・キリストこそ真の唯一の神であるという主張は、今の私たちなら何の恐れもなく公言できる言葉でありますけれども、当時パウロがこの通り述べたかどうかは分かりませんが、パウロの抱いたその真意は多くの人々を引き寄せ、また多くの人を主イエスの救いへと導いたことでありましょう。今日の説教題をパウロ恐れるなとしましたが、恐れるなというのは私たち一人一人が神の天使から聞いて励まされる御言葉です。今の世の中にはパウロが抱いた恐れとは違った形の恐れが厳然と存在します。今の日本でカエサルという言葉を聞いても恐ろしくも何ともありませんけれども、私たちは今の世の現実の恐れに向き合っていかねばなりません。しかし恐れることはありません。私たちには私たちを強めてくださる主イエス様のおかげで全てが可能とされております。ではお祈りいたしましょう。天におられる私たちの父なる神様、この主日にこの兄弟姉妹を集められ共に礼拝賛美できますことに感謝します。あなたは猛暑の時を過ぎ去らせ、私たちに穏やかな季節を与えてくださいました。子どもたちは学びの場所に向かっています。どうか私たちが心を静かにあなたに向けて、騒ぐことなく真理と愛を悟ることができるようにしてください。今国家の新たな首相が選ばれようとしておりますが、あなたがすべての議員の心を収め、その計るところを神の御心にかなわせ、人々に誠の平安と福祉とをお与えください。この教会に来れないでおられる方々を覚えます。どうか私たちが聖霊の親しき交わりに入れられ、会うことのできない方々のことを覚え、祈り続けることができますように、私たちを整え導いてください。私たちを日々新たに生まれさせ、あなたの変わらない愛をもって私たちを奮い立たせてください。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。
アーメン。賛美歌390番です。